realize you're the allies of music. And here's a little tip for more enjoyment.
音楽の見方。
音楽の見方、藤田匠です。
リューマセオボーカルピアノの龍です。
2人で、
はい、
まあ後に言いますが、ゆかりのあるアーティストにインタビューができるということで、はい、参りました。都内某所でございます。
はい、
私はデビュー当時からって形なのかな。
あ、
存じ上げておりますけれども、はい、またちょっとね、いろんな深い話ができるんじゃないかと思ってお呼びいたしました。自己紹介お願いします。
よろしくお願いします。シンガーソングライターのケンタ・デダチです。
ケンタ・デダチさんです。
よろしくお願いします。
やってくれ
リュウさん。
何その最近ね、めちゃくちゃ合ってるんで。
何その意気投合してね、好きにしちゃってる感じ。
この2ヶ月ぐらい結構合ってる。
そうですね。
この冒頭感がね、後ほど生きてくると思います。まずは、我々がもうこの音楽の見方というポッドキャスト、ラジオを始めてですね、はい、2020年にスタートしまして、4年目。
4年目なんですね。
はい、4年目にして、この方、地上波でちゃんと番組のね、本当のラジオをやるようになったという。
いや、本当にツイッターでも見ましたけれどもね、本当に僕がこれ始めたきっかけ、ここでは話してると思うんですけれども、うん、本当に、ただただラジオで話したい。
はい。
けど、ラジオ番組から誘われない。
ああ、
匠さん、はい、一緒にやってくれませんかっていうのが始まりだったんで、うん、そこからまさかね、僕はラジオに行けるなって思います。
おめでとうございます。
やってみるもんだよと。
匠さんでも名古屋スタートですよね。しかも DJ。
僕は ZIPFM スタートですね。
そうなんですね。それもあってなんかちょっと縁感じる。名古屋、縁感じるな。
確かに。
東海エリアに我々縁がある。そんな2人でございます。
すいません。
はい。ということで、うん、ケンタ・デダチ君をお迎えしておりますけれども、はい、まずは初対面じゃないっていうこの段階ですでに後ほどに撮っとかない方がいいかなっていうぐらい、実はこの龍松山&ケンタ・デダチは深いつながりを新たに持ったんだと、はいはい、いうことがこれも世に言っていいぞということになったっぽいって、
はい、なりましたね。
そうね。そもそもあれなんですよ。でも本当に今年の夏以前はもうお互い知らなかったので、
う
ん、
そうですね、全くなかったので、
で、ケンタ君がこう来てくれてっていう感じですね。はい、
それで曲がと、
うん、
おそらくこうさらに後半にはライブがという話もきますが、うん、
はい、
まずはこの2023年の初頭にはお互いコミュニケーションがなかったところから、はい、その前の話とか、うん、僕は多分インタビューさせてもらったことがあるので、はい、ちょっと覚えてるっちゃ覚えてるし、知ってるっちゃ知ってるんですけど、この2人すっごくユニークなんですよ、そういう意味では、
うん、
うん、はい、傍からこの2人を知らない人が写真でも撮ってこうで、2人、ね、男性が2人喋ってんなって思うかもしれないですけど、はい、そのバックグラウンドが、うん、もう俺の想像だにしない世界を見て、うん、ここに至ってるっていうのがすっごく面白いなと思って、はい、リュウ君はだって20年イタリアで生まれ育ってる、
はい、
かっこいい。
ケンタ君はもう学生生活をアメリカで過ごしてる。
はい、そうですね。
でもインターナショナルスクール、
そうですね、
だからもうほぼほぼ、
そうなのよ、
外国要素が2人ともあります、
ね、確かに。
だからそういう2人が音楽でつながりあって、そして日本でっていうね、なんか本当ユニークだし、簡単にインターナショナルとか言いますけど、その自分の中にある根っこの部分にまでいろんなものを見てきた人が日本でタッグを組んで音楽をしてるっていうのもなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかそれが当たり前になったらもっとユニークで、そのユニークなものが当たり前のように受け入れられる音楽がどんどんなっていくといいなと思う、
うん、
オルタナティブじゃなくて、
そうですね、
そうですね、
J の
そう
もうインザミドルオブザ J みたいな感じの、
そういう
すごいカタカネ、
そういうのを2人に託します。
僕はもう荷が重い
な。 隠されちゃいましたね。
でも一昔前あの宇多田ヒカルさんみたいな感じで、うん、おおっていうなんか存在感あったじゃないですか、うん、帰国子女的な、うん、でも今結構やっぱり増えてきて周りも結構健太君の世代って多いんで、はい、
そうですね、英語で歌う人、うん、結構日本でも増えてますね、うん、僕の本当同い年とかの人たち結構多いですね、
はい、もう逆輸入じゃないですか、日本に帰ってきて音楽活動する子も多いじゃないですか今、うん、すごいなって、
あなたもそうだからねすごいそうですね、すごい難しそうだよね、すごいなと思って、
あんたがそう客観的に見るとって感じ、僕もそうですけど僕でも結構違って、
そうなの、
僕帰国子女っていうか僕家ないんだよ、ここに来日アーティスト、
ああ
そうかそうか、
帰国っていうよりは
帰国じゃないね、
僕日本
来日アーティストもね、
日本の文化知らずに来てるから、うん、でもそういうなんか僕はもう完全あっちで育ってしまった人なんですけども、そうやって日本の文化も知ってるし、あっちの文化も知ってるし、うん、なんかすごいいいバランスの健太君ってこうどっちも知ってるから、
はい、ありがとうございます。
それは羨ましいなと思います。僕は本当に日本の文化を知らなかったっていうのはすごい悔やんでる。
そこにも違いがあるな、うん。
まあでも僕も日本の文化をたくさん知ってるわけではないですけどね、まあね。
なんか慣れ親しんでる、例えば我々たまにお笑いとかでも出てくる、はい、その運動会のあるあるとか、
あ
先輩後輩のいじりのあるあるとかってたまにこうお笑いになったり、うん、なんかこういう話のなんか日常的なところでのネタになったりみたいなことはあるじゃないですか、
はい、
さっきこの写真撮ったら普通に男性が2人喋ってるなと思うところの微妙なズレみたいなのって、はい、もしかしたらそういう、
うん、
こういうことあったよねが意外にシェアできなかったりとか、
うん、健太くんねそういうの結構ある、
あそうですか、
えあなたこそあるんじゃないのと思ったわけ、
僕は結構帰ってきてめちゃくちゃ日本の文化をこうなんていうんだろう、抑え込まれてたわけじゃないんですけど、あの時、ね、ネット時代じゃないんで僕生きてた時代、日本の情報って取れなかったんですよ、
はい、
なかなか、だからカセットで何かおばあちゃん送ってくれないととか、うんうん、定期便で漫画送ってくれないとっていう、なんかすごく遠い存在だったんですけど、あのだからそれで爆発して日本に帰った時にめちゃくちゃ日本の文化を知ろうとして、めちゃくちゃ取り込んでて、お笑いもいっぱい取り込んでたし漫画もめちゃくちゃ読んでたし、うん、結構やっぱりそれなんか歌い手さん の, あの名前言うと結構知らなかったりする、
うん、そうですね、
日本の、うん、もうあこの人知らないんだぐらいの、
はいはいはい、はい、うん、いわゆる J-POP の中で流行ってきたものっていうのが今のねバラエティ音楽バラエティ番組とかあると、はいはい、2000年代のヒットはこちらみたいになって、はいはい、うわ懐かしいみたいな、みんなで合唱してみたいなテレビたまにあるけどたまにポカンとしちゃうみたいな、あ
結構ポカンとしてますね、はい、
ほぼぼか、
ほぼぼかんですね、はい、
だそういうあの日本にあってもマルチカルチャーな感じ格もあるし、
うん、
逆にそのねあの取り返すかのようにね、うん、こうハマってハマってって、うん、あの得るものももちろんあると思うし、でもそういうのが、まあ、俺はそのわざと違いがあるよっていう意味でちょっと話を転がすためにわざと言ったんです、
はい、
そういう部分が逆になきゃいけないんじゃなくて、ないからこそ新しい感性のメロディーだったり、うんうんうん、なんかサウンドスケープというかアレンジメントだったり、はい、そういうのがこの2人には出てくる気がしてならないんですよね。
ちなみに聞きたかったのが、はい、すごい聞きたかったんですよ、僕結構言われるんですよ、その洋楽っぽいね、
お
音楽って僕自覚してないですよ、 J-POP 書いてるつもりなんて
前回スピッツの話したもんね
僕はずっと J-POP を書いてるところなのに、はいはいはい、すごいヨンシー感じるとか言われるんですけど、僕全くそこ意識してないしどうなんですか健太
君、僕はその周りにどう言われるかってことですか、
そうそう、あいや自分は意識してこういう風にアメリカっぽく書こうっていうよりかはもう J-POP 書こうとしてるけどアメリカっぽくなっちゃうんだよ、
J-POP を意識して書いたことはないですね、自分の好きなスタイルっていうか本当に
聞いてきたもの、
そう聞いてきたものとかにインフルエンスされたものを作ってる感じですね、僕は、はい、
でそれがどのように受け止められるかっていうところの意識は別にいらない、うん、
はい、
自分の中から生まれたものを、
そうですね、
ちなみに例えば、ね、はい、一番大きな Biggest Influence っていうと、
はい、
最初のモチベーションになった人って言ってもいいのかな、はいはい、なんかビッグインパクトみたいなのありますか。
そうですね、やっぱりエド・シーランとかですね。
でもエド・シーランには結構幅広いからな。ヒップホップ好きだしね、あの人もね。
あ、まあそうですね、まあ、
作るリズムの感じとかね。
最初の方のエド・シーランをあのまあプラスっていうオレンジのアルバムあるじゃないですか、うん、あれがすごく好きで、
はいはいはいはい、
でもそれをずっと聴いてましたね。
ちょっと
シンガー、うん、シンガーソングライター前としてる時なんですね、うんうん、
そうですね、僕はどっちかというとヒップホップ寄りではなくてそっちのシンガーソングライター系のエド・シーランの曲結構好きですね、うん、そうですね、
彼の
インフルエンスが大きいかもしれません、
っていうのは多分にじみ出てる部分あるかもね。
出てる
ね、
やっぱり西海岸がすごい出てくる。
西海岸か。
まあエド・シーラン
も。エド・シーラン
でイギリスですけどね。
でもなんかあの西海岸のあのローラーブレードみたいな感じで。
それは意識的なアレンジなんじゃないですか。
ローラーブレードっていうか僕はスケボーです、
ね。スケボーか。あー、まあ、だからそういうなんか僕の年代ではローラーブレードちょっとね恥ずかしくなってきた。
そんな世代でも
ないよ。ないんですけど。
あの露出のちょっと多めのお姉ちゃんがあのローラースケート履いて海岸線の
ベイウォッチ的な、
あ、はい、
僕はベイウォッチ、
ベイウォッチ世代じゃないでしょ。
でもね、イタリアでは僕が小学校の時やってたんですよ。
それ危ないデカと一緒でさ、ちょっと懐かしい懐かしいシリーズに行ってて、だこういう話は聞
けないけど分かんないから、ごめんなさい。
ベイウォッチは分かります、
ね、分かるから、ね、ちょっとベイウォッチ感
あ
難しいわ、ネタやだってこれ聞いてる人ベイウォッチポカンとしてる
の分かんないですよね。
そうそうって言う思う人もいるかもしれない。だいぶ向こうその歴の上の何の話
すいません。
何
でも音楽的にはそういうのがこう思い感じます。
そうですね、僕もあの作曲とかをし始めたのが17歳頃だったんですよね、うん、でその時に始めたのもあのコセンさんっていうサンプルデューサーの方に出会ってからいろいろ作り始めて、で実はそのコセンさんと僕の中で共通点があったのがその LA カリフォルニアだったんですよね。だから結構やっぱ最初から曲作る時ももしかしたらそういうのを、まあ、共通点であったので、なんかちょっと、まあ、イメージしてっていうかやっぱインフルエンスを受けて書き始めて、で今になんか至る感じがあるので、だからやっぱそんな感じで、うん、ウエストにすごくウエストサイドに来るのかな、
サウンドがね、
うん、サウンドが、うんうん、
ウエストからウエストに繋がっていきます、ね、うん、話は、うん、面白い。でもそこからもちろんねエド・シーランっていうキーワードは出ましたけど、うんうん、そこからいろんなこう試行錯誤と大まかなそれこそコセン君と作り上げてきた、
はい、
これはアーティストイメージにもつながると思うけど、はい、それがこうサウンドのアレンジだったりちょっとしたリバーブ一つとっても、うん、そういうところに息づいてはくると思うけれども、実際に作ってみてどんどん進化はしてると思うし、
はい、
編成、例えばライブをやるにしてもいろんな編成でのライブパフォーマンスを多分試してると思うので、
う
ん、
はい、そうですね、
ね、あのソリッドでオーガニックなものもそうかもしれないけど、もしかしたらちょっとデジタルで打ち込みっぽいものも多分できると思うし、うん、はい、そういう意味での自分のこう開けていく進化というか、
はい、
変化というか、うん、そういうものって自分の中では今トライだとか見えてるとかもうなんか習得したとかなんか自分の中のフェーズはある
んですか。はい、そうですね、なんか確かにいろいろトライしましたね。去年出したミッドナイトサンっていうアルバムは本当にそれも5人かなぐらいのプロデューサーの方たちと一緒にいろいろ曲を作って、で、ある曲はすごくダンスミュージックっぽかったり、ある曲はなんかなんていうのかな、ちょっとそのブラジル人のプロデューサーの方と作ったりして、あのノリとかがすごくレイドバーグラテン系みたいな感じになったりとか、いろいろトライしてみたんですけど、なんかやっぱそういう中であのメロディーとかあと書くこととかはやっぱ統一感がなんか自分では作れるんだなっていうことは、うん、なんかそういろいろトライしてなんか学んだ感じがしましたね、うん、
なんか声の持つものとかキャラクターなのかもしれないし、この喋ってる感じとかっていうのがすごく音楽と近いところにいるなっていう感覚がすごくあります、はい、
あ、
歌うとガラッと変わる人もいるし、
うん、
うん、なんかケンタ君の場合はその自分と自分の周りにはだからシンガーソングライターなんだなっていう感じがする、うん、
はい、
自分がシンガーでありイコールソングライターであるっていうことがちゃんと近いというか、
はい、
そういうのを感じるな。
ありがとうございます。
意識的にアレンジを誰かが施したとしても、うんうん、なんか絶対核になる部分が残ってるというか、
自分色っていう
んですよね。意識的に変えても残ってるというか、はい
はい、まあ、歌声が核にありますからね、ケント、
ね、そういう人なんだなって改めて思う。ライブは華やかで良かったけどね、そのいろんなね、はい、サウンドの影響をそれぞれの演奏家の人と一緒に鳴らしてた WWX か、
X でやりましたね、
やった時のも印象的だけど、はい、音源でじゃあ改めて聞くとやっぱそういう部分すごく印象的に残る、うん、だからなんかどんなアーティストって言われて、こんなアーティストでこんな曲があるって言ってもバーッと聴いていろんなアレンジあるねっていうのがあって、わかんない、ハウシーな曲でもいいかもしれないけど、変な話、打ち込みのトラックメーカーのフィーチャリングで歌っても抜群にそのキャラクターの残る歌、
はい、
あ確かにアンパム
とやりましたね、
うんうん、あそうかそうかそうかそうか
モアって曲をやりましたね、はい、
あれは俺最初に聴いた曲あるんですよ、ケンタ君一緒にやりましょう、
はいはいはい、
やりましょうって言った時にあのアンパムどうやってんじゃんみたいな、
う
ん、
ああそうかそうかそうか
って聴きました、
うんうん、そういう部分でのなんかもうなんつったらいいんだ、それを明確に言葉にできるかどうか分かんないけど、
はい、
曲に宿ってるアイデンティティみたいなのなんか揺るぎがないし、
ありがとうございます。
これがあればどのアレンジでもいける、
うん、
剣持秀文さんでやっても面白いかもしれないじゃん、水曜日のカンパネラの、
はい、
プロデュースの、うん、あんなたまにちょっと不思議アレンジとパキッとした音とみたいなのでも全然優しくいなしちゃうみたいなのもあるし、それやっぱブレないこの天性じゃないですか、じゃあ声は
本当にそうだ
ね、ありがとうございます。
ちなみに17歳から曲を聴いて、はい、小泉さんと出会ってなんですけど、は
い、
歌は？
歌はもうずっと歌うのが好きでしたね。小さい頃から。
それが先
だ。じゃあもう先に歌はやってた、は
い。そうですね。やってたっていうか、まあ、自分の父親が牧師で、うんうん、教会の牧師だったので、僕も小さい頃から本当。教会に行ってたんで、それで賛美歌とかやっぱゴスペルとかを歌って育ったんですよね。
あ
で、
じゃあもう歌ってる
方、そうもう歌ってる方で、でも12歳くらいからそのステージに立ってその賛美歌とかを教会で歌うときに僕がリードして歌ったりとか、それをやってたんですよね。でそれで
映画で見るやつや
映画
で見るやつよ
そう、それだから歌うのはもうずっと好きでしたね。で14歳ぐらいからその歌うのが好きで、でなんか YouTube とかで曲とかを見つけ始めて、見つけてたらなんかカバーを作ってる人とかも結構出てたから、うんうん、なんか自分もなんかこういうの作れるかもと思って作り始めたんですよね。それで作ってたらなんか本当まず結構英語で全部英語で歌ったんですけど、うん、なんかアメリカからとかブラジルからとかオーストラリアからとかなんかいろんなところからコメントとかいただいて、でなんかこれなんか自分人生歌っていけるかもと思ってそう歌を続けましたね。
いいですね。だからもう本当に天性ですよ。歌える環境から始まり、
確かに、うん、その
そうですね、
環境には思った時にはもう、うん、環境はあるっていうのは、うん、なかなかね行ってきますって言って得られるもんではないから、うん、
そうですね、そういうところはすごく恵まれましたね、うん、
ただそれを、ね、突き抜けていかないといけないっていう努力が今度は必要になってるし、うん、今もそのね今度はどうそれをバリエーション豊富に、
そうですね、
いろいろいろんな表情で聞いてもらうかっていうところにいると思うけど、うん、スタート地点がこれだっていうのはね、これまたユニークでもあるし、
はい、
そのワンアンドオンリーの磨き方、言うてビリー・アイリッシュと一緒ですよ。
いや本当です、うん、最初は
あのビリーもね、教会で
始まりは、
あそうなんですね、ビリーも
コーラスというか声楽隊の、はいはいはい、キャリアというかそこで多分歌い始めたのが人前で歌う最初だったはずで、うん、まあ、ベッドルーム以外の部分で
ってこと
だけど、すごいな、そういうなんかこうコミュニティに根ざしたものから歌が生まれてきて、でそこでその歌を得た人が、
はい、
その自分の夢を追いかけていけるっていうのが、うん、まあ、そのための機能ではないとは言えない、はい、でもアメリカではそういう機能があるわけじゃない、変な、うん、そのね、変なというかその劣気とした音楽が集う場、はい、でもちろんそこには魂があってね、お祈りがあってっていうことだけれども、はい、 それも音楽エンタメになっているっていう文化がアメリカにはあるから、
うん、そうですね、うん、
すごい下地だなと思ったけど、日本にもこういう方がいらっしゃるので、
それ日本の話だもんね。
そう、日本ですね。
すごいですよ、
はい、千葉にある教会で、
うん、はい、素晴らしい素敵な話だと僕は思いますね、
うんうん、いい、歌は好きでしたね、そうやって、
はいはいはい、小さな国家です、
いいな。でもリュウさんもやっぱイタリアとか教会とかいっぱいあるんじゃないですか。
教会は行ってたものの、俺はもう歌に興味がゼロ。
ああ、そうなんですか。
荘厳な方な歌っぽいけどね。
いやー、今はそう言われるんですけど、本当に俺はもうバンドだから、あのバッキングギターずっとやってたし、歌なんて僕はマイクに僕の声乗せないでください的な、恥ずかしがり。
そうなんですか。いや、なんかもうリュウさんの声こそ教会とかでの響きで聞きたいですけどね。
いや、そこら辺から始めておけばよかったのにな恥ずかしがり屋がまんな引っ込み思案でイタリア人のくせに、うん、
そうよ、うん、
いや、イタリア人の中ではだいぶ引っ込み思案って
ことです。そうだよな、なるほどね。いや、そうかそうか、こういう目覚めの話はなかなか面白いね。
ね、
う
ん、だからそこら辺知らなかったんですよ、どこから歌始めたのか。
そうですね、
まあ、でも確かにゴスペルっぽいっちゃゴスペルっぽいところもあるのかな、うん、歌の。
いや、そう考えると、いわゆるシンガーソングライター前としてそのエド・シーランの、まあ、もちろん影響っていう話は全体にありましたけど、うん、どこかに脈々と体の中に流れている、うん、その賛美歌だったり、その、ね、いわゆるゴスペルだったりっていうところも、うん、口ずさんだら自然に口ずさむ曲がそういう曲だったりもするわけじゃないですか。
そうですね、
ね、うんうん、そういうものもブレンドされていて、それが洋楽かどうかっていうものではなく、うん、本当に個性的なものになってるんだよね、うん、それは素敵だな。
そうですね、エド・シーランと出会う前はもう本当そういう教会音楽しか知らなかったので、全くポップスを知らなかったですね。賛美歌とかしか知りませんでした、
ね、まず日本のいわゆる歌謡曲だとか、
はい、
テレビで流れてくる、ね、ベスト10、まあ、ベスト10の時代じゃ多分ないけ
ど今の持つとはないですよ僕コクってしましたけどベスト10ね、あのパタパタパタパタ
それ完
全に昭和だね、
生まれてない
なんて俺が知ってる
の、はい、いわゆるその巷で流れてるとか、そのテレビで流れてるみたいなのってのもあんまりその自分から聞きには行ってなかった。
なかったですね、まあ、テレビもそんな見なかったので、もう見てるのもあの教育テレビぐらいでしたね、ちっちゃい赤ちゃんの時、子供の時。もうそれ以降は本当そうですね、それ教会音楽しか、まあ、ちょうどそのなんか音楽っていいなって思い始めた時に、その自分の教会とかで賛美歌とかをそのリードっていうんですけど、はいはい、し始めたので、だから頭に入れる音楽はそれしかなかったんですよ。
責任あるしね。
そう、責任あるんでだから毎週それを練習してたんで。
そうだよね、
その最高の環境じゃないですか。無意識に音楽始まってるんですよ僕らは。意識的に何かきっかけとか、レディオヘッドを聞いたとか、何か聞いたとかで音楽始めるし、無意識の音楽から。
そうですね、まあ、最初はなんかまあ自分の父親が牧師だから、うん、あのちょっと健太の歌うの好きでしょ、なんかちょっとやってよみたいな感じで、
ノリカル
ノリカルの状態だったんだね。
まあそうですね、
なんかこう責任感があって逃れられないぞみたいな感じではなく、うんうん、
そうですね、結構ノリカルで始めてで、そうですね、だから最初はポップスとかなんか、まあ、そんなに興味もなかったし、うん、自分はなんか、あ、これ楽しいからこの音楽でいいかみたいな感じで進んでましたね。
まあ、身近にあるしね、
うん、
そこから発信していくとか、こう吸収していくところが YouTube っていうのはやっぱり世代の
そこは、ね、
ギャップを感じます ね、いいなって思うっていうか、羨ましい一方やっぱり僕らもいいところあると思うんですよ。僕らはジャケ買いの世代、
あ、その音を知らないままね、
知らないまま買ってみるみたいな、はかっこいいとかかっこ悪いとか言ってた世代じゃないですか、はいそれでやっぱり YouTube とか見て、そこから絞って自分のこの好きなものをキュッと見れるっていうのは結構深くいける世代だなと思って、うん、1個のことに対してこうやって結構深くいけるじゃないですか。僕は結構浅く広く
そうよ、ね、
いろんなものを知ってた世代の人たち、うんうん、はい、そこからこうエド・シーランでやってキュッて自分のこうなんて音楽性っていうのがどんどんできてくるっていうのは、うんうん、やっぱりあのこうなんていうんですか、年齢差も感じるし、うん、いいなっていう 羨ましいポイントだな
と思います。逆にね、なんかそうやって浅く広くっていうか、そのいろんな曲を聴くっていうのもなんかそれは 僕にしてはすごくいいなと思いますけどね。なんか今の時代、新しい音楽に出会ってもアルゴリズムとかで出て自分になんていうか紹介される音楽がほぼ同じような感じじゃないですか。だからなかなかなんか新しい曲に出会って新しいインスピレーションを得るっていうのが、
新しいジャンルも、
そうジャンルとかなんかそういうのがやっぱ少なくなった時代だなと思いますね。
ああ、そうですよね。
すごい。やサブスクが始まった時はさ、うん、もうとにかくいろんな音楽出れるよね。要するに自分の知らなかった、まあ能動的にプレイリストをね、全然違うジャンルのプレイリストを押せばいいじゃん、いいんだけど、うんうん、でも最適化されていくから自分の生活に。
う
ん、
そうですね。
なるほど、そういう時代でもあるんだね。
トラッキングされてますから。
そうよね、この面白い、うん、俺だからあえて違うのを聞くようにしてるもん、そう言われたら。その AI に俺をつかませないっていうね、
うんうんうんうん、僕つかめさせないように子供の曲をとか聞くんですけど、あの僕の iPhone で流したりします。最近子供の曲しかおすすめ
ほらだからそっち捕まえられ
た。やーやた捕まっちまう。アンパンマン今聴きたくない。
面白い。いやでもそうかそうか、その音楽の目覚めやユニークネスもあるけれども、そこから自分が何を取っていくのかっていうところが今すごい大事だし、うん
う
ん、
そうです
ね。でもアメリカに、ね、勉強で行ったじゃない、はいはい、そこでのカルチャーショックもあったんじゃない。
そうですね。いや、あのアメリカ自体にはそんなにカルチャーショックはなかったですね、うん、まあ僕も本当あのインターナショナルスクールで育ったので、ね、カリフォルニアもすごくインターナショナルなところで、あの全然差別とかも僕はなかったですし、うん、すごくあのスムーズに入ってスムーズに友達作ってコミュニティ作ったんですけど、でもやっぱ一番あったカルチャーショックっていうのは、カルチャーショックっていうのかな、まあ今音楽を探す、あの新しい音楽に出会うっていう話でつなげると、やっぱそのすごくインターナショナルなところ でみんなやっぱ大学だといろんなところから来るじゃないですか、うん、その町で育った人たちもまあ来るけど、でも結構僕の周りはそういうグローバルスチューデントとか本当に違う国から来た人とか多かったんで、そこでその個人なんか一人一人違う音楽をシェアし合うっていうか、うん、なんかそれがなんか一番すごく刺激だったなって思いますね。
コミュニティってやつですよね。
だけどそのコミュニティは一つの、じゃあ例えば音楽にしたら、うん、音楽の近いジャンルで作られてるコミュニティじゃないってこと
ですよ
ね。そうなると、いや単純にその巷の話をいつもするんだけど、巷に何が流れてるのかっていうのを、例えばじゃ あのテレビつけたら CM で流れてくとか、はい、あのストリートで、まあ、歩いてたらカーステで流れてくるとか、変な話コンビニなりしてるとかって日本ではね、うん、たまに言うけれども、でそういったところの生活の中に溶け込んでる音楽って、僕らが知ってる洋楽と全然違うのが流れてるのかなとか、やっぱり US はヒップホップなんじゃないかと思ったりとか、実際はどうなんだろうと思っていて、
そうですね、流れてる音楽でも結構 LA はなんか全部ちょっと一緒な感じもしますけどね。そのなんていうのかな、まあ、あでもアメリカは結構独特で、例えばラジオとか聞いててもラジオステーションによってすごく色が違うんですよ。
違うわ、ね、
だからこのラジオステーションは 80s、うん、このラジオステーションは今の
あるある、
うん、あの なんていうんだっけ、そのトップなん、
うん、
トップ40とか、うん、でこのラジオステーションは
カントリーとか、
そうカントリーとか、だから
確かに、まあ、プレイリストに近いよね。
そうプレイリストに近いですよね。
アメリカってそうじゃないですか、うん、ラジオ局でその
そう
ヒップホップのラジオ局ですけど、
うんうんうん、そうですね。だから僕がやっぱその新しい音楽に出会えたっていうのは、そのそういうなんていうの、街で聴く音楽っていうよりは、その出会った人がみんな持ってる音楽、好きな音楽とかそういうのをなんかシェアしていただいて、
バラバラでした。
そうバラバラでしたね。あの本当、
まあね、まあ、人間違うかな、う
ん、僕も全然 K-POP とか知らなかったんですけど、でもその僕のベストフレンドが韓国人で、韓国から来た人で、これめっちゃいいよとか、韓国でもすごく R&B かっこいい人、こういう人いるんだよとか、なんか教えてくれたりして、あ、へーってなんかそういうのもあったし、あとあの ラティーノっていうか、そのメキシコ人の友達とかは、そのなんかメキシコの あのもうスパニッシュの曲ってだけど、でもなんかこの今 LA で活躍してるアーティストで、でそのスパニッシュとこの LA のサウンドを混ぜてこういう曲作ってる人がいるんだよとか教えてくれて、あ、へえ、こういう人もいるんだみたいな、なんかそれで自分の曲とかもなんかそれまでは結構エド・シーランとかあとトム・ウィッシュとかそういうのが好きで結構作ったんですけど、そこからなんかまた新しくなんていうのかな、ちょっとグローバルな目線になって曲を書き始めるとかもそういう時もありましたね。
バッドバニーとかすごいのよ。これだから実際そうなのかなと思っちゃうのに、でもバッドバニーってあのスペイン語で歌ってる、まあ、ラップして歌ってる、うん、はい、だけどそれを変えずに US のラッパーにフィーチャリングされて、うんうんうん、もうイングリッシュとスパニッシュのミックスで、うん、そのラッパーフィーチャリングバッドバニーの曲がもう普通に成立してんだっていうぐらい、うん、まあ、BTS もそうかもしれないけどその言語のままでヒット曲になってるってこりゃすげえなみたいな。
そうですね。
でもそれは日本のチャートには絶対に入ってこないし、うんうん、そういうもので、まあ、このアーティスト大人気なんだ、日本では聞いてなかったなみたいな発見があるのかなと思ってたんですけど。
そうですね。
僕意外と今感じたのが、うん、僕そのアメリカも行ったことありますけど、日本って生活で流れてる音楽が多い、情報量が圧倒的に
多い。俺なんか海外の人の方がなんか日常に流れる音楽で乗ってるみたいな感覚がすごいあったんだけど、
あ、それはなんか誰かがプレイなんかこうしてたりとか道端で弾いてたりとか、まあ、さっき言ってたカーステレオでちょっと流れてるのはあると思うんですけど、うん、日本ってマジどこのディスプレイを見てても音楽、渋谷とか歩いてると情報量多すぎてもうちょっと困るんだよ、うん、
渋谷
とかなんかやっぱりどの CM もあの新宿もそうだし、なんか大都市のその東京のところって、はい、絶対何かしら音楽がパンパンパンパンパンとかいっぱい流してるじゃないですか。
そうか、
それに比べるとやっぱり僕はイタリアで育ったんですけど、イタリアって無音だなって思います。
本当に静かに。
だって僕ドームとか、まあ、中心街ミラノの中心街行ったとしてもそんな音楽流れてないですし、はあ、あれがないって大スクリーンないんでそもそも、うん、そこから CM も別に流れないし、生活の音ってやっぱこの、まあ、別にそれでじゃあ操作されてるとか操作してるっていう話はまた別のレイヤーにして、うんうんうん、なんかやっぱり流れてる音って大体決まってる音が日本では流れてるなっていう印象はあります、ね、だから僕はそれカルチャーショックだったっていうか、日本に来て最初に感じたカルチャーショックはやっぱりおいっぱい流れすぎてて情報量多いっていうか。
LA どうすか？
LA 確かに今言われてみたらそんなに流れてないですね、外で。
あのカジノのさ、あの LA とか ロサンゼルスのところとか、はい、カジノの近くとかめちゃくちゃ流れてたんですよ、やっぱりカジノの。
あ、まあまあまあまあ。
あったんです。
広告せないかとかね。
そう、うん、けどやっぱり道歩いてると意外と、
ね。道歩いてるとないですね。
全然なんか誰かがパステロでなんかをブラックアイピーズ流してるかとかはありましたけども。
なんか本当レストラン外のダイニングがあるレストランとかは聞こえたりしますけど、うん、でもまあやっぱ東京と違うのは全部広いですからね。
あ、土地ね、
土地感もあるかなと。東京ギュッてしてて全部音出してるから、
そうだね、
カオスだと思うんですけど、でも確かにそうですね、LA行ったらそうです、静かな感じはしますね。
例えばすっげえ細かい話なんだけど、デパートのアナウンスでも必ずジングル入ってるじゃん、お客様とか駅のホームで
ホーム、僕それ思います、
メロディーじゃん、まあ、あげくちなんでいる本当にアーティストのメロディーが流れてたりするわけですよ、
赤い電車流れちゃいますかね、
うん、そう、うん、だから音楽を使うっていう意味では、うん、日本のそういう、まあ、媒体じゃないな、日本のそういう企業の方がより多く音楽を使ってる可能性がある、う
ん、ありますね。
我々は音楽やメロディーに溢れた国に住んでいる可能性がある、
うん、本当にそう思う。
これ考え方改めよう
とか、音楽番組とか、僕イタリアは MTV はペイパービューです、払わないと見れなかった、ね、ケーブルテレビ、うん、それ以外音楽番組っていうのないんですよ、メインストリーム。
昔もっと3倍あったっすよ。
いやまあね、
日本
日本もね、まあ、
だ各テレビ地上波テレビ局の名物音楽番組がそれぞれあったんです、うん、 今生き残ってるのは M ステしかない可能性あるけど、ね、まあリニューアルされてね、いろんな音楽を使ってるのあるけど、でも歌番組って言われてる番組は各局あったから、うん、なくなってはいるんだけど、うん、でもその生活のっていう意味では、うん、耳に入ってくる情報としてのメロディーとか、うん、歌みたいなのって実は
多いよね。感じる？
日本多いっすね、確かに、うん、今気づいたら。確かに、
だからさっきの電車の音とか、うん、ホームの音とか、うんうん、広告1個撮ってたら、うん、駅前、どこの駅前も、もうちっちゃい駅もそうですけど、どこの駅前でも何かしらが鳴ってる。
確かに、
あのファミマのタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンとか耳に超入るじゃないですか。あれいいなとか、うん、
あ、作った人の話一回、それこそ JF のラジオの時
インタビュー
して聞いたのが超聞きたい。だからあのよく理論を言う人って不安定なところから安定したところに行きたがるっていう、うん、それがまさに一つ目のメロディーに対する二つ目の答え、うん、
タンタンタンタンタンタンがクエスチョン、テンテンテンテンテンがアンサーってことですね。
はい、すごいなあ。いやでも本当よ、生活の中の音楽は日本の方が溢れてる、
うん、溢れてますね。
面白い
だし、やっぱりアメリカもそうだけど、なんか映画で見るようなガレージとかで練習してたわけ、分かんないけど、うんうんうん、俺はイタリアはそうだったんで、うんうん、ガレージでしか練習できない、スタジオがないんで。
ああ、リハスタみたい
な、ね、リハスタみたいな、確かにそんなないっすね。
だからそれは羨ましいなと思って。
行くとこ言うといっぱいあるからね、サウンドスタジオ。
本当ですよ。
確かに、
文化軽音部とか、うん、いいなって羨ましいんですよ。ピントあるにいいじゃん。
そっか、
部活がない。うちはイタリアはない。
イタリアないんすか。
へえ。クラブがない。あ、自分で入んない。
そうそう、
払って。
あ、あるにはあった。アメリカの中学校はその自分でね、あの紙書いて入りたいです、うん、もちろんあの4月のタイミングで入部希望者から先着になるんで、うん、ダメだよって言われる時もあるけど、なかなかった、うん、けどこれはヒップホップの例だからあんまうまくはいかないのかもしれないけど、そのコミュニティのなんか文化センターにそれ音楽室があって、
う
ん、
あ、
そこの機材をなんかワークショップがで放課後来ていいよみたいな感じにして使い方を教わってっていうのがチャンスだらっぱでしょ、
ね、
へぇ、
ディスティもそういう感じですね。ディスティボイスの始まりもなんかどっかの放課後みたいな、うん、
それが教育の中で音楽に触れるチャンスがすごく実は日本はあるんだってことよね。
ある、
確かにそうです
ね、思う、
うん
うん、
へぇ、面白い。
確かに、
あ、でもインターの時にさ、はい、タレントショーってなかった？
ありました
よ、インターあるよね、はい、であれは文化祭か、
そう、文化祭になっちゃうんで、うん、
でもなんか似たような機能はやっぱある
あります、
ね、うん、そうですね。
イタリアは全くそんなタレントショーなんて学校で祭事なんて
ないの、
めんどくさってなって多分誰もやんない。
へえ、
なんか盛り上がろうぜみたいなのないの。
だってアフターファイブ休みたいんで、
あのイタリアン、
イタリアン、いや、コーヒータイム、コーヒータイム、
イタリアン。
へえ、
ハチマキして部活でワッションみたいなないんだ。
ないです、ないです。
運動会やろうぜみたいな。
コモンっていうあの言葉なんて多分ないと思います。
コモンね。部活のコモン。
部活のコモンみたいな。
はあ、やっぱ文化の違い、いろいろだな。
そうか、だからアメリカの文化も知って、でも日本も一応インターナショナルスクールなら全く一応、別に、あの、出ているわ、出ていないわけではなかったけれども、そのインターナショナルスクールでの生活が多かったから。
そうですね。うん、でも僕が行ってたそのインターナショナルスクールもすごくちっちゃい学校だったんですよ。
あ、
全校生徒50人ぐらいで、
あ、
小学生から高校生みんなで50人ぐらいだったんで、
あ、少な、
だから部活も実はなくて、でだから、まあ、みんな帰宅部なんですけど、
そうだ
みんな帰宅部で、であのだからでも逆に自分の好きなことをできるっていうか、
あ、
うん、放課後はだから僕はあの14歳ぐらいの時からその家帰って宿題終わった後にカバー作ってみたいな感じで YouTube やったりとか。そうですね、うん、
それも全部こう機能してるんだ、自分の中でその音楽活動の方にね。
本当に素晴らしい、
うん、なるほどな、面白いな、いろんな話聞けて
今日曲の話しようとか言い込んでたのに全然
します し
ます イタリアの話もっと聞きたいな面白い、ね、じゃあそのアフターファイブみんな
アフターファイブじゃない、アフター高校はアフターワンかツーだ、
アフターワンかツー、
早くね、昼飯時よ、それ
昼飯、給食とかない、学校で食べない、
はいはい、
お昼は、
ランチ作っていくってことですか、
いや、もう帰っちゃう、
家に帰る、
家に帰って、
中学からイタリアはそうですよ、8時から1時、マックス2時まで、
はいはい、
まあ、大体12時にも終わるところなんですけど、うん、1時か、まあ本当マックス2時までです、
学校、それ4年生ぐらいはね3年生、小学校3年生、
イタリアは中学3年、高校5年あるんですよ、
はい、
ああ高校5年あるん
です、高校5年全部そうですよ、中学も
何してんの、高校、
高校はだからね、まあクラブ活動ある子もいるんですけど、
ね、
ま
あ、サッカーあるでしょ
と、大国ですから、ああもうだべってます
いいな、それもなんか街に溶け込んで喋ってる高校生2人いたらそれそれで絵になるな、
そう
な
りますね、でもまあだからこそ、まあなんか友達同士すごい仲良くなる、やっぱり時間が多いんで、ね、過ごす時間、だからまあ教育的にはいいと思うんですけど、ギュッと朝にやって午後は休みや、自由にやれば、はい、まあ勉強もしろよって感
じですね、うん、面白い、時間の区切りすら全く違うんだね、
そうですね、いやでも僕もそのすごくちっちゃい学校だったんでめちゃくちゃ緩くて、高校生の時とか確かに家でランチ食べてたかもしれませんね、学校朝行って、うん、でも
終わるの4時ぐらい、
終わる、本当は終わるの3時とか4時ぐらいなんですけど、でもちっちゃ、学校が小さすぎて時々先生がいなかったんですよ、クラス
に、あ、
だから
クラスの担任がね、
そう、担任がいなかったんでオンラインでやってたんでもうすでに、だからもうそれオンラインだったら家でできるじゃんと思って、ランチ学校に持ってこらずに、もう家もすごく近かったんで、うん、歩いて家帰って、そうですね、そういうことしてましたね、
まあ、立地のありがたみがあるってことですよ、
いやこんなにマインドが自由になる話は面白いわ確かに、だって本質がどこにあるかっていう議論に今度なってくるから、うん、じゃあ何が良くて何がいけないのかっていうね、
うん、
詰め込んで長い時間やりゃ効率が上がったのかとか、
うんうん、
自分のキャリアにとって大事なことをする時間っていうのはどこにあったんだみたいなことにもなりかねない、かたやね、いろんな設備が整っていて、その学校に楽器がある、ね、自由に触れることができるみたいな環境がある、長い時間いる場所もありつつ、アフターアワーが長くて、その時に自分の好きなことをどんどんやっていくうちに、自分のキャリアなり新しいビジネスなり新しい学びなりに自分の力で発展させていくことが、そのヒントをもらいに午前中学校に行くみたいなことももちろんあるし、どっちも正解だし、どっちもそこからみんな成功していくし、どっちもだらけるやつだらけるしみたいな、そういう意味での あのあっちがいいこっちがいいっていうのはまたちょっと全然違うね、
そうですね、
違
う
んですよ、
ただ世界にはこういう世界線があるんだぜみんな
思いますね、
いいな、
で居すぎるのもすごいこれ羨ましいなって思ってたし、やっぱり放課後とか部活とかその学校で過ごす時間長いじゃないですか、
うん、やっぱり
あれなんですね、あの内申点欲しいから部活に入らなきゃいけないみたいなことになってるんですよ、
それはちょっと嫌です、うん、まあ そういうのもあるっていうのは、
まあ、理解して、いいことと悪いことも、
う
ん、俺わざと悪いこと言
ってそうね、まあ、でもいいことも
あるそれをうまく生かすのはね、その人次第だからそうだけど、わざと
だし、結構僕その羨ましくはないですけど、日本ってやっぱりその学校終わった後に部活もやって塾も行って、うん、だからもう勉強しまくってんだと思って、だから、
うん、そう考えると確かにそうなのよ、勉強を身についてるかとか置いといて勉強する時間めっちゃ長いと思う、
うん、
学生見てる、
そう考えると俺はだいぶなんかだらっとしてたなって思います、まあだから音楽
できる、いや何が正解なのかマジで分かんない、うん、
正解は分かんないですね、
まあ、だから音楽を自由に やれたっていうのがありますけども、うんうん、あの健太君と一緒で、ただ独学だったので、僕は独学だった、うん、健太君も独学だった、
僕もそうですね、
だから独学だったから悪い点ももちろんいっぱいあったから、うんうん、ただそれをやったおかげで今の自分もあるっていうのはもちろんだし、なんかどっちもどっちですね、面白いなって思いますね、
そうだね、うん